今回はですね、メサイアワークスというブログ、こちらの最近の記事をいくつか見ていきたいなと。
はい。
食事とか音楽、あとテクノロジーの話もあって、かなりテーマが広いんですよね。
拝見しました。個人のブログですけど、なんかすごく記録が詳細だなっていう印象ですね。
そうなんです。で、これらの記事から、このブロガーの方の、関心事とか、どういうふうに記録してるのかなみたいなところを探っていけたらなと、
うんうん、
何かこう突き動かしているものが見えてくるかななんて、
単なる日記というよりはその体験したことを具体的に記録するその行為自体に、重きを置いてる感じもしますよね。値段とか店の名前とかモデル名とか
ですよね。
ではその記録の中でも特に目につく食の話題からいきましょうか。
いきましょう。食系多いですよね。まず中目黒の風見堂ってお店。
ああ、はいはい。
ここ一人客限定のイベントっていうのが月2回あって、それに参加したと。
へえ、面白いですね、一人客限定。
で、なんか女性客が多かったみたいで、お会計が8470円。
おお、結構しますね。でもその値段まで書くっていうのがやっぱりリアルですよね、一人のみの。
うんうん、体験の解像度が高いというか。
そうですね。で次は池袋の高瀬グリル。
あ、高瀬老式の。
ええ、ここでは神保町のランチョンと比較してて、
はいはい、
高瀬の方が安いし駅からも近いけどでも混んでるみたいな分析をしてるんですよね。
なるほど、比較してるんですね。
そうなんです。でちゃんと生チは700円、アスパラサラダ600円、サーモンステーキ1300円とかメニューと値段も
細かいリストアップされてるんですね。
ええ、あと音町の天山味っていう店。
天山味、
ここはかゆ肉あんかけ麺、これが1628円、新庄ウイグル料理のお店だそうです。
へえ、最近なんか増えてるって聞きますよね、ウイグル料理。
そうみたいですね。でこの記事の中でも近くの四川料理店にも前に行ったみたいな話も書いてて、
うんうん、
なんか特定の地域とかジャンルの料理に対するこう探求心みたいなものが感じられますよね。
確かに、四川の次はウイグルみたいな。
そうそう、他にも神保町のタイ料理ランチとか銀座の高いクレープとか。
あ、ありましたね、クレープ。
音知名町のまた別の四川料理のお店とか、あと自分でひよこ豆のサマダ作ったとか。
豆皿って書いてましたね。
ええ、本当に短期間に、バラエティ豊かというか。
うん。
ただ食べるだけじゃなくて比較したり新しいジャンル試したり、あとそれを細かく記録したり、なんか食体験自体をすごく多角的に楽しんでる感じがしますね。
なるほどな、食だけでもすごいですね。で、食以外に目を向けると今度は新しい趣味。
はい。
アコースティックギターを買ったっていう記事がありました。
お、楽器ですか？
ヤマハの F310P っていうモデル。値段は2万円。
ああ、初心者向けの定番モデルですね。
そうみたいですね。動機がピアノに飽きてきたからっていう。
なるほど。
で、キネテは初心者セットだったと。チューナーとかピックとかケースがついてるやつ。
ああ、すごく、なんていうか、プラグマティックな選び方ですよね。
ですよね。
ええ。ここでもほら、具体的なモデル名と値段が出てくる。
確かに。
新しいことへの挑戦ではあるんだけど、その選ぶプロセスとか、あと、部屋に楽器がある存在感についても書いてて。
ああ、書いてましたね。
物のに対する、こう、個人的な感覚の記録にもなってるんですよね。これも食の記録と通じるものがありますね。体験を具体的に残そうとしてる。
なるほど。記録へのこだわりみたいな。あとテクノロジー系の話題も
ありましたね。
スマホと、あとラズベリーパイ、あのちっちゃいコンピューター。
安価なやつですね。
それだけで閉じたネットワークの中にウェブサーバーを立ててみたと、
うんうん、
でなんか書き換えとかサーバーダウンとかを試す、いわゆるハッキングごっこをしたって。
ごっこって表現がいいですね。なんか遊び心があるというか。
ですよね。
技術的な探求心はあるんだけど、それをこう楽しんでやってる感じが伝わってきます。これも具体的な行動とその結果の記録ですよね。途中でチャット GPT で作ったイラストの話とかも出てきて。
あ、そうでしたね、今っぽい。
現代的ですよね。
あと川崎でストリートピアノを弾いたって話もありましたね。
ああ、ありました。あれも体験ですよね。
ですね。
だから食事、音楽、技術ってジャンルは全然違うんですけど、なんか共通してるのはやってみた、行ってみたっていうその具体的なアクションと、 その詳細な記録、
うんうん、
そしてその記録を通して自分の体験をこう再確認してるようなそんな印象も受けますね。
なるほど。単に趣味が広いってだけじゃなくて、体験をすごく具体的に記録して、まあ、アーカイブしていくこと自体に価値を見出してるのかもしれないですね。値段とか場所とかものだけじゃなくて、比較した感想とかも含めて。
うん、その視点はすごく面白いと思います。なんていうか、体験のカタログ作りみたいな感じにも見えますよね。
カタログ作り。なるほどな。
はい。
というわけで、今回はメサイアワークスの最近の記事をざっと見てきました。まあ、外食の話から楽器の購入、ちょっとした技術実験まで、本当に幅広い活動をすごく具体的に記録されてるなと。
そうですね。多様な興味関心と、それをまあ詳細に記録していくっていうスタイル。この2つがこのブログの大きな特徴と言えそうですよね。
ええ。さて、ここまでいろいろ見てきたわけですけど、これを踏まえて、あなたにちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
このように、すごく多岐にわたる体験を次から次に求めて、それをまた詳細に記録し続ける。この行動の、なんていうか、根っこにあるものって何だと思いますか？単純な好奇心なのか、それとも記録すること自体がもう目的なのか。
あるいは、常に何か新しい語れる体験をこうストックしておきたいみたいな欲求なのかもしれないですよね。
ああ、なるほど。
あなたならどう読み解きますか？